今日の水戸黄門様は元イオン株式会社取締役会議長の林直樹先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。ですね、今日は先週小林先生と、相談役と大変見識の高い話をしてます。
なんかバラバラだった記憶があります。
それは相談役の個人の感想なんです。
個人の、
はい、おそらく聞いておられる方は大半が一番印象に残ったのは、小林先生の進駐軍発言、その進駐軍にめちゃくちゃこだわっておられるっていうこと自体がやっぱり若い子に合わすんじゃなしに、自分の年齢と戦っておられるわけ
で、ギブミーチョコレートもね、そうそう
そう、いや本当にね、同い年でね、世代でね、私本当仲良い尊敬してる川内保さんやってね、もう本当に弁護士さんいて、彼はもう何十年の友達だけど、彼はね本当にね、もうお二方と同じ世代なんですけれどもね、ギブミーチョコレートで走った経験あるって、
それが記憶に残ってらっしゃるんですね。
さらにギブミーチョコレートを子供の頃に言うたから、彼は英語得意になって兄弟に行けたんちゃう。
英語だけでは兄弟には入れません。
彼の場合は何でもできんの、
すごい。
いや本当に、そらね、大したもんです。絵描かしたらうまいしね、で歌はしてもうまいし、小歌もうまいし、ジョールにも語れるし。
ジョールにも、
いや笑ってるけど本当にね、
本当ですか。
オールマイティの人やね。ただね、女性を引っ掛けるのは下手みたいからね。
そうなんですね。
そう、人間やっぱりね、ダメなとこあるね。はいはい。それとこの人の得意はね、解散したね、若い頃からね、特殊な能力あるね。相手がね、どんな偉い人紹介してもね、寝よるね。
寝る？
本当に寝るね。
それ
喋ってたら、喋ってたら寝とんね。国有財産中止会の会長してた大村不動先生をって、若い頃紹介して気ぃ使ってくれて、高橋さんの友達やったらご飯ご馳走するわって、ご馳走になって、でご馳走になったら夕方やったから、まあビールでも置いて、ビール半分飲んで、しばらくでいびかいて寝とんね。もう相手がそういう人ね、ちょっとでも酒入ったらすぐ寝んね。それはもう特殊な人やね。
お酒飲んでいろんな癖がありますけど、寝てしまう癖なんですかね。林相談役の癖はどんな感じなんですか。
私ね、50年前はそうでしたよ。ビールコップにね、当然ついで飲むじゃないですか、半分飲んだらもう眠たかったですもん。すぐもう横になって寝てました。
それは一生懸命仕事したいうことを言いたいんですか。
いや、そうなんです。本当にね、酒のそのパワーっていうんですか、抵抗力ってのは、本当この50年で飛躍的に向上しましたね、私。
鍛えられたということですね。
なるほど。ほら、違うね、普通ね、今の話題でね、解散の話題に便乗して、小林千円生やったら、こんなしょうもないこと言え
へんよ。話戻しますけどって戻っていってるかもしれない。
申し訳ない、小林先生とだけ比較しないでください。できたら金高長官ぐらい横に出していただいたら。
林相談役は経済とかね、販売のね、チャンネルの話とか、そういう話をすればね、やっぱりね、まともに答えられる、そういう人ですね。それ相手が打ってくるボールをきっちり返せる人、まさかどっちかというと大坂直美タイプやね。
ちょっとよくわかりませんけど、
相手が打ってきたボールをちゃんと返せる。返、私はあかんない、もうそこらじゅうわけわからんとこに、ボール返してるんで。
前回は返せへんかったんちゅうことから。
いや、それは小林先生、小林先生が打ってきたボールを場外に返したら、
場外に。
やっぱり小林先生が ちゃんとまともに返してくれる人やから、
はい、はい、そうですね、う
ん、それギブミーチョコレート知りませんって真っ向から言われて僕の時は進駐部おりません、知りません、
今週まで引っ張られて乗っておられません
そうこれはひとえに私の責任ではなく、はい、
なく
林相談役の責任やということ で,
で、ね、
はい、今週も進めましょう、
はい、水戸黄門様なんです
これからのスーパーの基本的な販売戦略とか、うん、経営とかいうのはやっぱり私相当変わってくると思うんですよ、うん、ただ私がちょっと今驚いてるのは、うん、ネット販売でネットチャンネルですごく大きくなったアマゾンが、うん、もうネットもある種の飽和限界来るやろということで、うん、そのブランドショッピングを始めましたね、ショップを、
うんうん、そうですね、
これはねやっぱりね、他の人から見たら後退に移ったでしょうね。
そうですかね、
うん、私はねやっぱり なんや、やっぱりネットの限界かと思ったと思うんですよ、うん、それ僕は逆にね、それだけ空中も地上も、はい、やっぱりアマゾンっていうのは根を張り出したいことは思うんですね、
うん、
それはやっぱり相談どうなんですか、やっぱりある種の地上ベースにして空中戦に戦略移行せざるを得ないイオンにとってはどうなんですか。
そうですね、まあアマゾンさんのこの戦略、これはもう全く個人的なこう見解なんですけど、ネットの世界であれだけこうポジション固めて、まあ他の追随は許さないですよね。で一方でウォルマットという巨大なあの小売業者がいるわけです、うん、でここがネットに真面目にというか真剣に取り組み始めてる、うん、でこれはね潜在的に言うと大変な脅威だと思います。ウォルマートが本気になってそのネットをやってくると、もしかするとアマゾンと巨大な対抗勢力になりうる唯一の企業じゃないかなって私は思ってるんですよね。でその時にじゃあアマゾンから見てどういうふうに対抗していくのかというと、やっぱりリアルの小売のリアルの現場をやっぱり持って本当のお客さんのニーズ、もちろんその小売を専業にしたいっていうふうに思ってるわけじゃないと思うんですけど、ここである程度のパフォーマンスをしていかないと、やっぱりアマゾンの先が今度次のステップって一体何なんだって考えた時に、やっぱりリアルをやるっていう、うん、そういう選択をされたんじゃないかなというふうに思うんですよね。
そうですね、はい、僕あのウォルマートのすごいのは広告利益も増やそうっていうね、このやっぱり本当にその両方とも空中戦と地上戦と両方持ってるウォルマートっていうのは、広告を自分とこで処理できますよね。
うん、
それアマゾンっていうのはあれすごいでしょうね。あのアマゾンの物売りのあれだけのネットワークが広告バナーとしての価値を測ったら、
うん、
それはフェイスブックそうでしょう。物売ってませんけれども、うん、情報サイトであれだけの広告料金を集められるわけですから。その辺はどうですか。
だからそのなんていうんですか、例えばアマゾンなんかはああいうふうにネットでこう物を売ってるっていうふうに考えて、この原価があって売価があってっていう、うん、ここで利益を出すんだっていうことではもうないんですよね、
うん、
でまあよく言われるのはプライム会員の、あの 会費そのものがそっくり利益だっていう、
うん、
ここはもうある意味じゃ儲からなくてもいい、うん、もう原価で売っていいっていう、うん、こう感じですね。でコストは全部それで賄えればいいんで、うん、あと利益はここで全部プライム会員の会費 で、うん、でそれでいい、
うん、
でそれプラスさっき高橋さんがおっしゃってるその広告で、これはすごい収入なんですよね、
うん、
であの仕組みが持ってる中でバナーとして広告の収入がプラスアルファだったら、これはまたすごい収益に跳ね上がっていくだろうと思うんですね。今大したことないじゃないですか、
うん、
でそういうことをやっぱり総合的に考えられる ビジネス、うちのビジネスモデルは一体どこに収益をもたらすことができるんだっていうことを常に考えてるっていうのが、割とアメリカの企業はそこがすごいですね。日本は小売りは小売りで頑張るみたいなところに行っちゃうんだけど、実際はそういう広告とかそういったその他の収入っていうのをやっぱり目指さなきゃいけないです。それは我々が持ってるイオンだったらイオンの持ってるビジネスモデルがそういうその収益の可能性がたくさん持ってるはずなんですよね。でそこをなんかちょっとまだ十分追求できていないっていうのが日本の企業かなっていうふうに思いますね。
やっぱり日本人っていうのは、ね、一番弱いのはマジョリティに対する理解がやっぱり諸外国と比べて違うとかありますね。やっぱりこれはね、絶対主義的にもうずっと島国で生きてきた、
はい、
このね弊害だと思うんです、
うん、
というのは日本人でっていう発想なんだ、うん、
はい、
それでアメリカって移民国家やし、もともとはその要は本人らも元移民してきた、
そうですね、うん、
あのメリーフラワー号でピューリタンが迫害を逃れるためにアメリカに来た、
うん、
それはもともとマジョリティっていう発想が我々とは違うんです、
うん、
しかし今これからの経済社会っていうのは世界をもっと大きな枠でですね、宇宙も含めたクラウド的な、うん、まあクラウドっていうのはそのアマゾンすごく強いですけれども、まあ、すごい収益のビジネスや思うんです、うん、でそこにおいてやっぱりマジョリティっていう発想を中心にしたビジネス構築を仕掛ける人間でしか、
うん、
もう日本でも生き残れない、
うん、
だからマーケティング手法がもう根本的に違うんです。いや僕はいつも思うんですけれどもね、 Facebook って、
はい、
女の子の情報の中から広がってくるわけでしょ。ミスコンみたいなもんでね、あこの大学のあの女の子こうやねんって、それの、
うん、
それの連携ですよね。だからやっぱりあのミスなんとかでもですね、やっぱり外国はそういうのの仕掛け前です。でそれが結局ビジネスに何年っていうね、
うん、
日本にはその発想ないんです。
ないでしょうね、うん、
要するに日本は日本の中だけでやろうとするやってるね。そうそうそ
う、もうそ
れ外へ出そうというのは、
やっぱり1億3000万人いるっていうのは、うんうん、市場としては大きいんですよ。
そうですね、
だからそれで一応、うんうん、成長すればいいっていう感覚がどうしても日本は強い、ね、
そただ韓国と違いはそうですよね、う
ん、はい、
韓国は外へ出さんと、ね、
そうそうそう、5000万人しかいないわけですから、
うん、はい、その力の違いって、
うん、
ただどうなんですか、その相談がイオンの成長もゼロ時点、その創業からずっとこう中枢で生きてこられて、イオンの強み、これからのイオンが一番弱みになるっていう、僕は生涯っていうのはいつもモラ派で、ね、強いところが弱い部分を生み出してしまうっていう、
うん、
これはやっぱり政治もですね、社会もこれ歴史的に全部一緒やと思うんですよね。だから永遠に強いものは存在しないわけですよ。強いから古くなってみたり、強いから自己満足したり、さら発展するっていうのは、例えば面白いのは思うのは、たださちゃん、はい、アマゾンって本屋さんから始めたわけでしょ。
あ、そうなんですか、
うん、本屋の出版、本の販売から始めるね。
うん、
でそれなんでか思ったら、その物理的に本屋さんっていうのは置く本限界がある。
あ、そうですね、
と何百万冊で出てくる、来るのに、
うん、
それやったら無店舗でやった方がっていう、この在庫いらない発想っていうのがね、
ええ、
原点にあって、
うん、
だから急に大きくなる、
うん、
それ最初何もないから朝本を集める倉庫いんねん、
うん、
これいんねんこれいんねんっていう、
うんうんうん、
でアメリカはマイナスであろうがファンド投資するやつがおん、
なるほど、
日本は赤字出した、うんうん、マイナスやと、もう金、これ相談、日本人の資質なんですか。
そうですね、ちょっと投資基準っていうんですか、
はい、
銀行主導型のそのものの考え方っていうのはちょっと浸透しちゃって、そのビジネスモデルにとの何て言うんですか、価値を見出すっていう、うん、のはちょっと弱いと思いますね、アメリカなんかと比べるとね、
うん、
で今おっしゃったようにアマゾンなんかはもう 赤字垂れ流すわけじゃないですか、
う
ん、
そうです、
ね、でしても売れてもいないの巨大なね、うん、経営計画を立てて巨大なショッピングなんだ物流センター作ってみたいな、めちゃくちゃ金かかるわけですよね、うん、しかしそれを許容してその投資する投資家がいるし、うん、しかもそれで上場ができるという、う
ん、それすごいですよ、ね、
このそのなんか社会のこうなんか受け入れ方、うん、評価の仕方って、うん、これはなかなか日本にはないですね、うん、だからその別に銀行が悪いことをしてるわけじゃないけど、やっぱり担保を求めたりその収益があるところに金を貸す、うん、ね、もう金がないところには金貸さない、うん、儲かってないところに絶対金貸さないじゃないですか、うん、儲からなくなってきたら金貸さないのが貧困だっていうふうに言われるぐらいになっちゃってるわけですよ、うん、それが日本なんですよ、うん、やっぱりビジネスモデルにドーンと金を突っ込めるという、うん、投資できるっていうその国民性も含めた国の開き方っていうんですか、うん、持ってるそのなんだ努力っていうか考え方っていうのはやっぱり絶対的に違いますよね、
違いますね、日本とね、やっぱりこの原点にあるその農業社会のあり方とそのやっぱり騎馬民族の基本的に違いなんですね、
うん、そこなんでしょうかね、
それ僕はいつも思うんですけどね、あの中村君って面白い人がね、
はい、
その私に送ってくれた、彼は北大出て銀行で働いてね、はい、こう言うんですよ、確かに昔から言われるのはね、傘の欲しい人にね銀行は貸さないんです、傘いらん人に傘持っていくわけです、
そうですね、
うん、彼はこう言ったんですよ、もうずぶ濡れになって窓口に来る人はもう帰ってもらえと、う
ん、
ところがカンカンデリーの人とこ行ったら、うん、おいお前ら日傘とタオルと売ってこいと、
あ、なるほど、
これが銀行ですよ、うん、うまいこと言うような思いながら、ね、
うまいですね、
うんうん、だからそれが相談役日本の限界なんでしょうね、
うーん、限界っていうか、そうですね、そのなんだろう、育てるっていう感覚がちょっと弱いのかもしれませんね、
う
ん
う
ん、
確かにそうですね、
はい、やっぱ企業を育てていく我々は そのファンドなんだから、やっぱり
そうです、
ね、有望なビジネスモデルを見つけてそこに投資していくっていうのはファンドの本来の役割じゃないですか、
そうですね、
銀行も本来そうでなきゃいけないんだけど、うん、そこがどんどんどん保守的になって、
そうですね、
成長が担保されているところに金を貸す、うん、だけど実際はそういうところはもう銀行から金借りないで上場してそこから調達するとかですね、まあ多様な、ね、調達の仕方は今ありますからそっちへ行っちゃうみたいな、う
ん、これはやっぱ行政の問題もあるでしょうね、指導の部分っていうのは、
まあ、あの銀行さんに限って言えばやっぱりもうああいう形で監査されますので、それは大変厳しい世界だとは思うんですけども、しかしそれはやっぱり銀行全体がやっぱり企業育成という視点でどういうふうに価値判断していくのかっていうことをやっぱりオーソライズして、やっぱり行政ともそこは理解し合わないといかん世界だと思うんですよ ね、
そうですね、
だって10個のビジネスやって10個とも成功するなんてありえないわけです、
絶対ないです、
必ず1割2割はもう落ちてしまう、うん、それがビジネスの世界じゃないですか、
うんうん、
それを許容しないで絶対成功するところにだけ貸すって言ったら、うん、これは絶対遅れますよね、うん、多分
あのイオンの場合は、うん、最後にお聞きしたいのは、これからそういうふうなファンドも含めてその日本の社会のやっぱりある種のリーダーやもんですよ、企業としては。その部分においてどういうふうに諸外国のと戦うか、その一番中心に置いておられる、まあ、哲学的なもんがあれば、うん、ちょっと最後に聞かせてほしいなと前から思うんですけど、
あのイオンの場合にその日本の国内の状況と、うん、例えば ASEAN を中心とした国々の状況とは若干違うかな、やっぱり国の進み方も違うし、で日本が決定的にこれから大変だなと思うのはやっぱり人口減少ですよね、
うん、
で高齢化、少子化高齢化なのか、もうねその私も含めて70以上の人間にそう消費を、ね、期待するってことはできないわけだし、うんうん、そうすると人口は圧倒的に少なくなってきている、そうすると労働人口も減ってくるって、こういうことですから、これはもう本当に世界でもなかなか難しい この国家の舵取りになっていくだろうと思うんですよね、うん、その中で本当に今のビジネスモデルが最後まで通じるのかったらこれはもうかなり難しいというふうに思うんですけども、うんうん、そういう認識に立ってやるかどうかですよね、
うん、
まずそのそういう認識の共有化っていうのをやっぱり今の経営スタッフ G も含めてしないことにはで その正解は一体何なんだって言われてもこれはこれから考えていかなきゃいけない、でさ以前の番組で C2C って高橋さんがされましたけど、はいはいはいはい、これはね本当にこれから進んでいくと思います、
う
ん、
C2C は、ね、
で C2C の間に入ってくるビジネスモデルの中に日本の円とかドルとか、はいはい、こういうものの存在がどんどん薄くなっていくわけじゃないですか、
うんうん
C2C だから別にね、
はいはい、あの
代金をピザで払ったっていいわけだしみたいな話、はい、こういう世界になってきた時に一体どういうふうに経営をやっていくのかっていうのはこれかなり難しい問題だというふうに思います、
うん、
で一方で東南アジアですけどもまだまだやっぱり経済発展これからしていくで我々が持ってきた今までのビジネスモデルある程度通用するな例えばマレーシアでもあと20年は今のビジネスのモデルで収益性を高めていることができるだろうというふうに私は見てるんですよね。だから今まだあのマレーシアにしろベトナムにしろまだ中途半端ですから、うん、そこはもう徹底的に今までのビジネスモデル、
うん、
で日本におけるイオン例えばショッピングモールはまあある意味は独占的に今、うん、日本の中ではやってますよねああいうショッピングモールの経営っていうのは、うん、そういうことはベトナムでもできるだろうしやらなきゃいけないだろうと思うんですね。だからその日本で成功したビジネスモデルをある程度現地ナイズして展開していくっていうことをまず中心でやっていくべきだというふうに思いますんであと10年20年、まあ、最大20年だと思いますけどそれでやるべきだなというふうに思います。で問題は国内これに対する答えはやっぱりなかなか私自身ではまだ見つけられないっていう感じはありますね。その要素としてはいくつかこうあるんですけども、
うん
何がじゃ成功のモデルになるのかっていうのはちょっとまだ見えないっていうのは現実ですね、
うん、あのこの話の素晴らしい、
はい、
ここで今週終わって、
はい、
来週に回して話しましょう、
はい、なるほど、はいはい、ありがとうございます。今週のお相手は
高橋真也と
新道森信と
寺澤奈々子と
林直樹でした。